せーの、
番外フューチャードリーム。
お疲れ様でした。
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 ああ
大丈夫ですか。
ああ
聞こえてないの。
え、大丈夫ですか。
これってあ、でもそっちに刺したから聞こえてるか。
聞こえてますよ。
はい、大丈夫ですね。
大丈夫です。
はい、でもなんか今日本番中よく音がよく自分の声がよく分かんなくて。
なんか自分の声聞こえないと不安ですよね。
わ、う
ん、
かる。
モニターが返っていないと不安。うん
うん、ね
ね、どうしたんだ。
よくコンサート会場かなんかで、特にね、大きな会場、ドームのようなところでアーティストの皆さんが耳の元に手を当てて、 あれ聞こえない聞こえないって素振りをするときありますよね。
あるある。
嵐の皆さんもそうですよね。
そうですよね、うん、
あれ俺の口パクと合ってない、どうしようっていうようなね顔をするときが一瞬ありますよね。
それまずい
それまずい、
それまずいよね。
それやっちゃいけないやつです。
うん、うん、あの耳の帰りがないとね、うん、分かんないですよね、合ってるかどうかがね。
そうですね
全然違うこと言ってたりしてね、
うん、
いや、なんか久しぶりだったラジオ
ね。やっぱ楽しいですね。
2,3 週間ぶりですか。
いや、
いや
先週だけだよね、
うん、同じですよね。
あ、そうかそうか、
うん、でもなんか先週めっちゃ楽しそうだったよね。
楽しか
った、ちゃん
とね、楽しそうでした。
楽しかったって
なんか、
あ、なんか番外かなんか聞いたんですか。
いや、あの、
お、でも
写真とか見て、
あ、ね、なんかね、あの、嫌ですね、やっぱリスナーになるとここで なんで私ここで聞いてんだろうっていう気持ちになっちゃって、
私の番組なのにみたいな。
なんかね、あんまりね楽しめなかったです。正直
ジェラシーみたいな。
ジェラシー
どうですか、客観的に聞いて、あ、こんなにいい加減な番組なんだと思ったでしょ
でもやっぱりあの女性の声があった方がいいなとか勝手に思っちゃいました。なんか、
まあ、確かにね、男2人だけでやりましたんでね
ちょっと今の雰囲気がね違うよね。
そういなかったから、いや、でも鶴ちゃんのね、あの、うん、すごい良かったですよ、ね、
鶴ちゃんずっと番組中に自撮り棒で写真撮影してて、
う
ん、正直ちょっとね、あの、気が散ってしまって大変だったんですけどね。
そうだったんだ、
うん、あ、ここでも撮るんだみたいな。
へえ、面白い
社会見学みたいな。
そうそう、新鮮とか言ってなんか
面白い。
でも、ね、鶴ちゃんの、ね、歌声とかも良かったですよね。
いや、すごいよね。
番外でね、あの、オーヤンフィーフィー の、 その歌を歌ってく
れ、
ね、
聞いた聞いた。
ラブイズオーバーを歌ってくださいました
。ラブイズオーバーって言ってましたね、
やってました。
めっちゃいいよね、うん、
無茶ぶりにも応えてくれまして、
さすが
鶴ちゃん、アーティストですね、
はい、そうですね、はい、
え、なんかありますか番外。
あ、今日はなんかそうだ、学生ボード文化祭がね、今日出すの2日間あるんですよね。
すごいですよね、その合同でって、
うん、西高の皆さんもなんか出てるのかな、これ出てなかったかな。
文化部系だけですよね、うん、西高書道で。
書道すごいよね、全国ね、うん、
全国大会、
大会でね、
あれ優勝で、
ね、優勝
でしたっけ。今日の新聞に載ってましたよ ね。
西高は文武両道ですね。
本当そうだよね、文武両道、
うん、
素晴らしい、
本当に素晴らしい、
素晴らしい。
これもなんかね、ちょっと覗いてみたい気がしますけど、
面白そうですよね、その高校生とあと団体、
うん、そうそう、
10校38団体
で、ね、でもこういうの見ると僕ってすぐこう裏側を知りたくなるんで北海総北海さんと一緒にやってるっつったかな。
あ、
うん、どうやってここでビジネスとして利益を取ってるんだろうって、まあ、正直こういうこと言っちゃいけないんだけど、
でもイベント事業やるときってやって終わっちゃって、やっぱりその事業的なものもすごい気になりますよね、
うん、正直伊藤さんたちはボランティアなんだろうけども、あの
でもスポンサーがいて
スポンサーがいて、そうそう、あ、スポンサーがお金って総北海さん、そこで利益を得てるのかな、そういうビジネスなのかな、これごめんなさいね。
いや、でも裏フューチャー、
いや、ただでやるわけないんで、まあ、これ番外だからいいじゃんって、うん、いつもこういうの見ると、ね、絶対考えるんですよ僕は。誰がどこでどうやって撮ってるんだろうなって、どういう仕組みなんだろう。
ここでって結構イベント多いじゃないですか、うん、で結構そのなんだろう、主催者さん的にはボランティアでやってるような人が多いけど、うん、これみんなどうしてるのかな。
いや、企業が加わってるところだけがやっぱり密を取ってると思うんで、
ね、
なんか
思いますよね。
赤字じゃちょっとね、あれですよね、赤字じゃちょっとあれですよね、
うん、
ただまあ企業がやってもそこで利益を取るけども、この人たち、あの、高校生の皆さんとかはその発表の場っていう、うんうんうん、その交換条件、
なかなかね、こうやって市民の目に触れる場ってないですもんね。
ないと思うからね、そこはそこで別にいいんだろうけども、 あ、そうか、やっぱ企業が協賛を得て、協賛スポンサー、ね、そういうことだろうねきっとね。あ、なるほどね。すみません、それで自分で納得みたいな。そういうモデルかやっぱりみたいな。
ね、
よしみさんもなんか新メニューをね発表しましたね。
あ、見た見た。あ、はい、
引き出し、心の引き出しを。
あれいいよね。
まだあのダジャレ系でいいですよね。
そうなんですよ。
ちょっと宣伝したらいいですか。ちょっと PR、
うん、ぜひ
聞いてる方でちょっと、ね、お申し込みがあるかもしれません。
そうなんです。私の新メニュー、その名も心の引き出し片付けあっていう名前なんですけど、そもそも、うん、なんでこのメニューを考えたかっていうと、うん、やっぱり片付けと、なんだろうな、深層心理ってすごいやっぱり深くつながっているっていうのがあって、なるほど、ね、うん、なんか片付けのやり方って一つじゃなくて人それぞれでいいんじゃないのかなと思ったんですよね。その人その人のタイプによってやり方だったり、うん、シーンはあっても、なんだろう、順番だったりとか、別になんだろう、これって決まってることをやらなくたって、料理だってなんだって、あの好きなようにアレンジしたり調味料変えたりとかしたっていいじゃないですか。それと同じで、あんまり堅苦しく考えないで、なんか好きなように片付けるための第一歩として自分を知ると、あ、自分の好みってこんななんだとか、自分ってこういう感じだからこういうことやってみたいんだなっていうところから、なんだろう、片付けにつなげていくとすごくはかどるっていうか、
うん、
あの、なんだろう、あ、じゃあこれは必要ないなとか、これは必要だなとか、これはやっぱり取っときたいなとかっていうふうにもなるので、近道にもなるなっていうふうに思ったんですよ。
ほ、
うん、
具体的にはあの、その心の引き出しっていうのはどういうことをやるんですか。はい、
あの、ただ心 の、 あの引き出し開けてくださいって言ってもちょっとわからないじゃないですか。
でもどうやって開けたらいいのって
感じ。そうそう、ね、なので、うん、ちょっと私オリジナルのアイテムを作ったんですよね、
うん、
で、まあ、それにもちゃんとあの理由があって作ったんですけど、それをもとに、うん、あの、まあ、私がちょっと学んできたことと、あとちょっと昔からちょっと得意だったことを掛け合わせまして、その人のこうなんとなくこう本質をちょっと見抜く力っていうものがちょっと私にできた、
うん。よくあのね、部屋なんか見たら、うん、ほら見ろ、この部屋がお前の心の中だとかよく言うもんね。だからよく片付けとかそういうものって多分心の中に反映されとかするんだろうね。
よしみさんに見られちゃうのね。 そうね、
でも部屋を見ずに、部屋を見ないで別な場所で客観的に、あの、そのアイテムを選んでもらって、
それによって見える、
それによって私が見えてくることを追いかけるっていう感じですね。
それ面白いね。
何人かにお試しいただいたんですけど、
うんうん、どうでした。
なんてわかるのとか、
すごい、
そうなんですよねとか、あ、そうだ、私そうだったんですとか、結構なんだろう、内面からの気づきに感謝されてしまうぐらい、
うんうんうん、
だったので、あの、個人的にはね、あの、これを広めてなんとなくこうリラックスした気持ちで、こう、どうしてもなんか、あの、テレビのビフォーアフターとかに結構こう左右されてる方も多いんですよね。あ、なんだっけ、いけないみたいな、
あるある、
うん、
あそこまでやんなきゃいけないんだみたいな、
やんなきゃいけない、でも自分どうしていいか分かんないみたいな、
うんうん
ね、でもそこにこう固執しなくてもいいんだよとか、まあ、その過程が大事だよっていうことも伝えたいので。私喋りすぎてます？
いいんですよ、いいんですよ。
大丈夫ですか？
じゃあなんかそれを受けることによってなんか前向きになったりとか、
う
ん、ちょっと
前向きになったりとか、私のね、ちょっとしたその一言であって気づきが得たりとか、うん、心の整理ができましたっていう感想がいただいたり、
うん、
あ、こんなこと初めて言われましたっていう言葉をもらったりしているので、
うん、
ぜひ不思議なことにも興味のある方はぜひお申し込みいただけたらと思うんですが、
どこでどうやったら申し込めるんですか？はい、
ですね、申し込み、私のブログから申し込みいただきました、
ね、
はい、あの、申し込みフォームがありますので、いや、全然フェイスブックのメッセージとかでもありがたいです、うん、で、料金が一応3500円で、場所が、あの、ご自宅以外の、まあ、カフェだったりとか、
うん、
あの、公共施設だったりとか、うんうんうん、あの、利用しやすいところに私が伺いますので、そこで、なんだろう、リラックスした感じで、
そこでじゃ あの、相談も受けられるわけ、そのお部屋をただこういうふうにしたいとか、そういう内容も、そういうのとまた違う
そうです
ね、なるほど、ね、あ、まあ、でも、うん、ちょっとは、はい、
あ、なるほどね、
はい、
大人の事情でね、いろいろね、こうメニューがあるわけですね。
そうですね、一応片付けのサポートメニューもあるので、
はい、
でもそのなんだろう時間内であれば全然 OK というか、うんうん、だいたい1時間ぐらいのセッションというか、
うん
うん、結構楽しいんですよ、仲良くなれたりして、はい、なので私に会いたいなみたいな人も全然大歓迎
来てよ、ほら来てよ、これがファン獲得、
徐々に来ましたね、
ファン獲得キャンペーンでね、うん、
でカフェお越しの方は500円引きで、片付けサポートを後に受けられる方も1000円引きとさせていただきます。
それすごいね、
はい、
なるほどね、
ちゃーっと考えてますよ
徐々に出してきたね、これ
徐々に分
かりましたよ、
はい、ということで、どしどしお申し込み
こちらまで
こちらまで
お申し込みください、
はい
はい、
見えてる方には見えてると思います
ので、あの不思議な方が来ると思うので見えてる方には見えてると思います、こちらまで、
こちらまで、はい、
ブログをご覧になっていただければ、
はい、ご覧ください、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ということで、
はい
はい、綺麗に終わりましたね、
綺麗に終わりましたね、
はい、じゃあということで今日も挽回フューチャー、169号ですね、配信、
うん、
はい、じゃあ今日もありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ではまた来週